差し支えなければご起立ください。礼拝唱詩、目を上げて私は山々を仰ぐ。私の助けはどこから来るのか。私の助けは来る天地を作られた主のもとから。唱詠539番。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。講読文を講読します。講読文15、詩編51編、賛美歌の中ほど12ページにございます。講読文15、詩編51編。ああ神よ、願わくは汝の慈しみによりて我を憐れみ。
汝の憐れみの大きによりて我が
不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ。
我は我が咎を知る。
我が罪は常に我が前にあり。
我は何時に迎えてただ何時に罪を犯し、
見前に悪しいことを行えり。
されば何時物言う時は正しとせられ、
何時裁く時は行いなしとせられたも。
見よ、我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が憐れを腹に叩き。
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたるところに知恵を知らしめたまわん。
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我清まらん。
我を洗いたまえ、
さらば我生きるよりもしょうがら
ん。何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時は暗いし骨を喜ばせたまえ。
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ。
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我が内に直き礼を我がために起こしたまえ。
我を御前より捨てたもなかれ、
何時の清き御霊を我より取れたもなかれ。
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を保ちたまえ。
されば我咎を犯せる者に汝の道を教えん。
罪とは汝に返り来たるべし。
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助け出したまえ。
さらば我が口、汝の手を取らん。
主よ、我が唇を開きたまえ。
さらば我が口、汝の手を取らん。
汝は備え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。
汝また話さえをも喜びたまわず。
神の求めたもを備え物は砕けたる魂なり。
神の汝は砕けたる悔しい心を悲しめたまわず。
賛美歌76番。 信仰告白をいたします。日本キリスト教団信仰告白は貸出賛美歌表紙内側にございます。日本キリスト教団信仰告白。我は信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いに尽きて、全き知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせあるる唯一の神は、父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも、このからざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を取り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来りたもを待ち望む。我らは各信じ、世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より下りて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書5章41節から47節まで、新約聖書の173ページになります。ヨハネによる福音書5章41節以下。私は人からの誉れは受けない。しかしあなたたちのうちには神への愛がないことを私は知っている。私は父の名によって来たのに、あなたたちは私を受け入れない。もし他の人が自分の名によってくれば、あなたたちは受け入れる。互いに相手からの誉れは受けるのに、唯一の神からの誉れは求めようとしないあなたたちにはどうして信じることができようか。私が父にあなたたちを訴えるなどと考えてはならない。 あなたたちを訴えるのは、あなたたちが頼りにしているモーセなのだ。あなたたちはモーセを信じたのであれば、私をも信じたはずだ。モーセは私について書いているからである。しかし、モーセの書いたことを信じないのであれば、どうして私が語ることを信じることができようか。以上です。
教会の頭として、また父と子と聖霊の恵みをもって私たちをご支配くださいます、私たちの主イエス・キリストの父なる神様、早くも7月を迎えました。この年、主の2023年も半年の歩みが支えられ、導かれてきた主の恵みを思います。そして今朝、あなたは私たちに新しい月を与えるとともに、その最初の主の日に私どものために主の食卓を用意してくださいました。こうして私の口に新しい歌を、私たちの神への賛美を授けてくださいました父なる神様、あなたは生贄も穀物の供え物も望まず、焼き尽くす供え物も罪の代償の供え物も求めず、ただ私の耳を開いてくださいました。その耳を持って今朝も小さく細く語られる主の言葉にしっかりと聞き入ることができますように、私の神よ、御旨を行うことを私は望み、あなたの教えを胸に刻み、大いなる集会で正しく良い知らせを伝え、決して唇を閉じません。そのゆえにしよう、今朝も私たちを新しい歌と神への賛美で満たしてください。そうした恵みの中を歩んでいる私どもです。しかしなお、悪は私に絡みつき、数えきれない私たちであることを、かの詩人と共に告白しなければならない私どもであります。何よりもあなたによって作られ支えられている私どもでありますのに、自分の足で立ち、自分のしたいことを自分の思う通りにしなければならない、そうしなければ気の済まない私どもでもあります。こうして私たちは神様との関係を逆さまにしてしまいます。神様との関係がそうでありますから、家族や友人に対してさえそのような思いを持ってしまいます。私は自分の罪に捕らえられ何も見えなくなりました。その数は髪の毛よりも多く、私は心くじけていますと詩人が歌う通りです。主よ、走り寄って私を救ってください。主よ、急いで私を助けてください。私どもの弁護者として今も取りなしてくださっているます、私たちの主よ、あなたの十字架の贖いの上に心くじける私たちが、なお主の恵み、主のしもべとして立つことが許されている恵みを感謝をいたします。主よ、あなたは私たちがこの世に生を受けてから今日に至るまで変わることなく私どもの主でいてくださいました。イスラエルが旅をするとき、主の幕屋がいつも共にありました。イスラエルが山を登るとき、主も共に山に登ってくださいましたし、谷を下るとき、主も伴って下ってくださいました。昼も夜も、暗いときも照っているときも、暑いときも寒いときも変わることなくそうでありました。かつて詩人が告白いたしましたように、その慈しみと憐れみとはとこしえに変わることがない。主よ、まことにその通りです。私たちが勢いのあるときにも、気落ちし重に負っていますときにも、 心が安らかな時にも、心を騒がせている時にも、あなたの慈しみと憐れみとは常しえに変わることがありませんでした。この時、病床にあってここに集うことのできない方たちの心や体に、ここに集うことができない方たち、心や体に弱さを覚えてここに集えない方たち、この世の務めやさまざまな差し支えのために集うことができなかった方たちを覚えます。今その一人一人を常しえに変わることのない主の慈しみと憐れみとにお委ねをいたします。主、どうかその一人一人にふさわしい助けをもってお望みくださいますように。そして常しえに変わることのない主の慈しみと憐れみとのゆえに、来るべき主の日にはあなたの招きに応えてこの喜びの礼拝に集うことができますように、礼拝を終わりまで見てのうちに導いてください。私たちが心に覚えながらこの喜びを共にすることのできない家族や友人たちを、今この時霊によって霊において共に集める思いを持って捧げる私どもの祈りを、主をどうか清めて受け入れてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。今朝の礼拝で読んでいただきました御言葉は、私は人からの誉れは受けない、そういう言葉で始まっていました。この誉れという字でありますけれど、栄光という訳をつけてもいい言葉です。この福音書が初めの方で、言葉が肉となって私たちのうちに宿ったということを証言し、私たちはその栄光を見たと証言していたのですけれど、そこで栄光という言葉と、ここでの誉れというのは同じ字であります。でもちろん41節が語る 人からの誉れを受けないという場合の誉れを栄光と訳すことはありません。これには評判とか高評価という意味が適当であります。独断という意味もあります。しかし、今はこのことはそのぐらいにしときたいと思います。今日の箇所は、安息日にベトザタの池のほとりで38年もの間横たわっていなければならなかった人の癒しを受けての発言の続きであります。イエス様の癒しの技は、その日が安息日であったこともあって物議を醸していたというのです。それは人々の評価と関わってまいります。それを受けてイエス様がは、人々からの誉れは受けないとおっしゃったのであろうと思います。人の思いは様々です。自分勝手なところがあります。さらには明確な基準に基づく判断でもあります。ただの印象評価であります。ですから移ろいやすいのです。二章にはイエスご自身も彼らを信用されなかったと語られている言葉がありますけれど、そういうことだと思います。 人々の評価というのは本当に移ろいやすい。確かな基準を持たないですから、ちょっと言い過ぎですけど、極めていい加減であります。今日の説教は良かったよという評価があっても、それはどういう基準に基づいて良かったのか、何が良かったのか、そういうことは問題ではないのです。なんとなく良かったのです。別の人が聞いたらよく分からんかったってことになるのです。いや、つまらんかったという人もあるかもしれない。人々の評価っていうのはそんなもんです。気にすると損をしますっていうのは年取った者が言う言葉であります。あんまり気にしない方がいいと思っていますが、気になります。またそれはそれとして、この イエス様の言葉と働きには、しかし明確な目標、目的があります。そしてそのことはいささかも揺るがせにはされていない。ことにヨハネ福音書を読んでそう思います。イエス様には明確な目標があります。そこに向かってイエス様が歩んでいらっしゃる。そういう意味ではちょっと話がそれますけど、十字架のイエス様はただ目視してほふり場に惹かれていくようにというわけではないのです。ヨハネ福音書の受難物語はもっと後の本になって多分この一年で終わりませんから、もう多分ここで話することはないと思いますけれど、受難物語のヨハネの受難物語のイエス様はそうではない、何もおっしゃらないイエス様ではない。明確にお語りになります。力強いお方です。そのことを心に留めながら、今朝は二つのことに目を留めたいと思います。一つは44節です。唯一の神からの誉れです。今一つは45節です。私が父にあなたを訴えるなどと考えてはならないであります。そしてこの二つは実は一つのことであります。唯一の神からの誉れというのですけれど、これは何を言っているのでしょうか。神様から高評価を受けることでしょうか。神様の評判がいいということでしょうか。そうだとすると、あなたたちと言われている人々はまさに神様から高評価を得ようと努力している人たちだということになります。どうすれば神様から褒めてもらえるような信仰者になれるのかと日々努力している人たちであります。けなげな人たちです。感心するほどけなげです。その努力や精進には頭の下がる思いがいたします。けれどもその努力や精進は方向を間違えてはいないかと主は言っておられるのであります。いや、そういうような優しい言い方ではありません。ここでは痛烈な皮肉と言った方がいい。彼らは今述べたように唯一の神からの誉れを求めようとしないのではなくて、神からの高い評価を得ようと一生懸命励んでいる。そういう人たちに、あなたたちは唯一の神からの誉れは求めようとしないとお語りになるのです。同じ言葉が二通りにも訳されるのでややめんどくさいのですけれど、心 古では誉れという言葉は栄光というふうに言ってもいいと思います。つまり彼らは唯一の神からの誉れは求めても唯一の神からの栄光は求めようとしないということになります。もっと言うと彼らは唯一の神からの高評価を求めてはいても唯一の神からの栄光は求めていないということになります。でそういたしますと神からの栄光を求めるというのはどういうことかということになる。栄光は神様がに捧げるものではないかと私たちは思うからであります。栄光神にあれ。栄光というのは私たちが神様に捧げるものであって栄光は起きるようなものではない、そう思うところがあるからです。私たちはこの福音書が語りました初めの方の言葉、言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であって恵みと真理とに満ちていたという言葉を思い起こします。神の子キリスト、神の言葉が私たちにの世界に来てくださったこと、それを受肉というんですけれど、そのキリストに私たちは神の栄光を見たと福音、この福音書は証言しています。そしてそのキリストによって神の栄光が私たちにもたらされた、そう証言するのです。ですからここでも栄光というのはただ神様に捧げるだけのものではなくて、神の栄光が私たちのところに来て神様の栄光が私たちのものになった、そう語るのです。神の栄光というのは高きに言います神のそばで光り輝くようなものではないのです。私たちのもとに来てくださったキリストこそが神の栄光です。キリストを通して神の栄光が私たちにもたらされたというのがヨハネ福音書の証言です。そこで問題になるのはこの栄光って一体何かってことです。神の栄光がなんて言いますけれど、なんか取り留めもない捉えどころのない捉えどころのないものだというふうに私たちはすぐに考えてしまいます。なんかよくわからないけれども、出エジプト記の終わりの方を、終わりの方っていうか三十何章ですかね、二章から後ぐらいですかね、そのあたりを読むと栄光というのは具体的です。私たちと関わってきます。この出エジプト記の三十章以下、三十二章でしたか三十三章でしたかに、モーセが、もちろんモーセが出てきますけれど、モーセに率いられてのイスラエルがエジプトを脱出する、出エジプト記というのはそういう脱出の記録です。出エジプトと言われる出来事があります。エジプトから約束されたカナンの地までの距離、旅路は困難を極めます。中でも市内の山に行って十戒をいただくために、祈るために登っていったモーセの帰りの遅いのは彼らには極めて不安を呼び起こしたのです。この不安というのは少しのことで増大をいたします。そして増大してくると人々の心が煽られてまいります。そこで彼らは自分たちの持っている金を供出して、それで子牛を作って、今日からはこれが私たちを導く宣言をしてお祭り騒ぎになった、そういうことが記されます。彼らの不安はあの金の子牛によって払拭され、彼らは子牛の周りで喜び踊ることになるのです。その声が 神に届く。神様から十戒の板を持って降りてきたモーセの知るところにもなります。神は当然怒りを発せられます。モーセも激しく怒ります。そして何をしたか、十戒の板を叩き割ってしまうのです。十戒の板が割られるというのは、まあ、簡単に言うとこの契約の破棄であります。神とイスラエルの関係はその時に破棄されたということになります。イスラエルはモーセが無事に帰ってきた、しかし神様との関係が破棄された。これも大変なことであります。そこで彼らはモーセに取りなしの祈りを頼みます。その祈りは出エジプト記の33章ですが、長いモーセの有名な取りなしの祈りですが始まります。その中でモーセは神様に何というか祈るかというと、いろんな祈りがあるんですけど、今日の関係で言うと神の栄光を見せてほしい、祈ります。神の栄光を見せてほしい。でその時に神様が見せてくださった栄光の栄光があります。その中身は何かというと許しであります。自分に犯した罪を許すことにして、そして具体的には十戒の板、石の板に十戒をもう一度刻み直すということになります。再契約であります。神様との契約をもう一度取り戻すことになったのであります。栄光というのは、神様が神様としてご自身を表されることであります。ですから天で私とは関係なく神様が栄光を表すってことはありえない。私たちのところで神様が神様にしかできない技を見せてくださる、それが神様の栄光です。そして神様にしかできない技の最たるものが罪の許しです。学生の頃、氷点という小説があって、映画化もされたしテレビでも見たのですけれど、そこで主人公が許すという言葉をが欲しい、しかもそれは許す権威を持った人からあなたを許すという言葉が欲しい、人々の間ではなくてあなたはそれでいいとか許してあげるとかそういうことではなくて、本当に許す力を持った方にお前を許すと言ってほしいという叫びがあります。極めて印象的でしたけれど、神様が神様としてなさることの第一は許しであります。神様にしかできないことであります。そうしたしますと、そういたしますと、唯一の神からの誉れっていうのは栄光のことですか。唯一の栄光を求めるっていうのは罪の許しを求めることでもあります。この民、神様の民として、神様のものとして再び歩み出すことを求めることであります。罪が許され、よみがえりの命に生きることを求めることが栄光を求めることでもあります。唯一の神からの誉れを受けることであります。ですから私が父にあなたを訴えるなどと考えてはならないと主は言われるのです。イエス様の願いはここでもただ一つです。私たちの罪が許され、私たちが神の民、神のものとして生きること、神が私たちにキリストを通して切り開いてくださったよみがえりの命に生かされて生きることです。イエス・キリストと共に神の栄光が私たちのところに 持たれました。それがこの福音書の出発でありました。そして全巻を通してヨハネは、この福音書記者ヨハネはこの栄光に生きてほしいと語りつけ続けているのです。私の罪は常に我が前にあり、私たちは礼拝の中でそう告白をします。けれどもその罪は自分の力ではどうにもならない。父よ、聖霊をもって清き心を私にくださいと、あの詩編詩人も歌うのです。そして私どもに清き霊が与えられ、この私が神様の民、神様のものとして今日も一週間ここから歩み出していいと語りかけてくださることこそ唯一の神からの誉れであり、栄光を受けるということであります。それこそが主の奇跡であります。奇跡というのはいつも申し上げておりますように、何か空中浮揚するとか何か不思議なことをするとかいうことではない。私の罪が許されてここから神の旅、神のものとして出て行っていい、神様がおっしゃってくださること、いやむしろ生きていきなさいとおっしゃってくださることこそが栄光であり神の奇跡であります。そのような神様の御心のうちに今週の歩みを始めたいと思います。祈ります。父なる神様、あなたに導かれておりながら、あなたの姿が見えなくなるとすぐに不安を感じ、さらに不安を増大させ右往左往してしまう私どもです。そしてその結果、金の格子を作ってでも自分の心を納得させようとしてしまう私どもです。そのような私たちの罪をあなたは再び許してくださいます。そしてあなたは私のものとして、神の民としてここから出て行っていいのだとお語りくださいますから感謝をいたします。その言葉を背に受けて今日からの一週間を歩ませてくださいますように、この祈りを主の御名によってお捧げします。アーメン。それでは聖餐式をいたします。賛美歌の204番1節と2節を歌います。アーメンは4節の後で歌います。差し支えない方はご起立をお願いします。 どうぞお座りください。聖典の言葉を朗読をいたします。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯をも同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。祈りを捧げます。全能の神、私たちの父に栄光がありますように。あなたは私たちを憐れみ、一人のイエス・キリストをこの世に使わし、私たちの贖いのために十字架の死を受けさせてくださいました。キリストはひとたびその身を捧げて全く傷のない犠牲となり、供え物となり、全世界の罪をあがなわれました。またこの式を定めて、私たちが主の再び来られる日まで、繰り返して主の尊い死を記念するように、福音のうちにお命じになりました。憐れみ深い父、私たちの祈りを聞き、このパンとブドウ酒とを受け、御言葉と御霊とによってこれを祝し、聖となして、御子イエス・キリストの尊い体と血とに預からせてください。天の父、私たちは御子救い主イエス・キリストの尊い苦しみと死と復活と昇天とを記念し、あなたの大きな恵みを感謝いたします。また、この感謝賛美の式に預かる者が皆キリストと一つ体となり永遠の命を受けることができますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためである。味わいみよ、主の恵み深さを。聖餐式は信仰の霊典でございますから、洗礼を受けた方たち、信仰を告白、信仰告白をされた方たちに預かっていただきます。まだの方はしばらくその場でお待ちください。すべての人に開かれている神様の恵みを信じて受け入れ、共に聖餐に預かる日の必ず来ることを信じ、祈りを持ってお過ごしくださいますように。また聖餐に預かる私どももそのような方たちがこのところに列しておられることを心に留めて祈りつつこの時を過ごしましょう。それではすべての準備が整いましたので、これから皆様にパンと杯とお分けいたします。最初にパンをお分けします。 これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝をもってこれを受け、信仰をもって心の中にキリストを味わうべきであります。引き続いて杯をお開けいたします。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝をもってこれを受け、信仰をもって心の内にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された 主イエスキリストの父よです。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈りを捧げます。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエスキリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折りを得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それではお座りのままで結構です。賛美歌204番の3節と4節とそしてアーメンを歌います。
救う主イエスは宴を開いて我らを迎え、子命のもとなる心には焦ぐ
感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。献金のお祈りをお捧げいたします。天の父なる神様、今日もあなたによって教会へ導かれ礼拝を捧げることができ感謝いたします。御言葉を通して、また聖餐式を通して、キリストが私たちに与えてくださっている恵みを思い起こさせていただき感謝をいたします。今日から始まる1週間、それぞれに与えられている場所で主に祈り、主に感謝して歩むことができますように、主がいつも私たち一人一人と共にいてください。本日さまざまな事情で礼拝に集えなかったもの、特に病床の中にあるものの上に私たちと同じ恵みが注がれますように、あなたからいただいた豊かな恵みへの感謝と献身の印としてあなたに捧げ物をいたします。あなたの御栄のためにお持ちください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。週報に従いまして報告をいたします。本日の集会、青年会5分間集会と定例役員会聖歌隊練習がそれぞれ礼拝後にございます。
また主法には記載はございませんが、ミニバザーが開催されます。今週の集会、聖書研究祈祷会が5日水曜日、ローマの信徒への手紙3章の1節から8節まで、森里信夫牧師より聖書の解き明かしがございます。10時半から司会は杉本滝子姉妹、19時半からは祈祷会となっております。右に移りまして、報告の欄。先週6月24日は日本キリスト教団創立記念日でした。私たちの教会ではこの日を覚えて教団改革のために労している日本キリスト教団福音主義教会連合に献金をしています。ご協力をよろしくお願いいたします。無記名でも結構です。また7月16日に教会の大掃除を行います。食券の販売をしています。学生割引もありますので、特に青年の方々のご協力をよろしくお願いいたします。また7月29日のデイキャンプに関して、青年解放誌マラナタに関して記載がございますので、それぞれ各自でご覧ください。報告は以上になります。一度ご起立ください。照英541番
があなたを祝福し、あなたを守られるように、願わくは主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように、願わくは主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように、願わくは主イエスキリストの恵みと、神の愛と聖霊の交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。それでは今日礼拝にご出席の方を紹介いたします。最初に大阪教会の本庄優子先生、よくいらっしゃいました。ありがとうございます。 それから、今は名張教会って書いてますけど、ただあやさん、何回か来られたことがあるような、私も覚えてますが、ただあやさんです。それから平岡教会の浅見康介君かな、浅見康介さん、はい、よくいらっしゃいました。またどうぞ引き続いて来てください。他にありますか。はい、
教会生活委員会です。2点ございまして、1点目が5月の中旬に行われました運動会の集合写真を販売いたします。ちょっと1階の掲示板に礼拝後に貼り付けしますので、ご利用の方は私までお申し付けください。また、今年からですね、ちょっとデータの渡しも考えておりまして、1枚20円で販売という形でさせていただいておりますので、そちらも説明の紙を一緒に下に掲示板に貼り付けますので、もしご利用の方はそれも私か、加藤すぐる兄か委員長の長谷川にまでお申し付けください。2点目がですね、報告にもございましたように、7月の16日に大掃除がございますので、その日お弁当を販売しますので、今日食券の販売しておりますので、ご利用の方はお買い求めください。以上です。
他によろしいでしょうか。それではこれで礼拝を終わります。